皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様です。桃花と一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから、私山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ富士山のふもと富士河口湖町から、この番組の名前一富士二鷹三茄子の通り、聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいです。あっという間に9月が終わり、10月に突入しました。本当に早いですね。この収録は少し早めの9月の下旬に行っております。最近はね、富士河口湖町このエリアですね、朝晩結構冷えるようになってきました。すっかり秋の雰囲気になりましたが、やっぱ気温差が大きかったりするので、風邪などに皆さんぜひお気をつけください。それではまずはじめに1曲こちらでお送りいたします。ジェロで海行き。ジェロで海行きをお送りしました。めちゃくちゃ懐かしい曲ですよね。私多分これ小学校か中学、小学校ぐらいの時の曲だったかなと、記憶にあってちょっと懐かしいなと思って流しました。さてこの番組では山梨で頑張るゲストをこのラジオにご招待し、一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送をしていきます。第18回目のゲストは富士吉田市よりお越しいただきました。富士吉田市に事務所を構えるアコード司法書士事務所の広岡愛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だからもうスタジオなんか今めちゃめちゃシュールな状況になっているので、大変面白い空気感なんですけれども、まずはじめにラジオを聞いてくれている方に自己紹介をお願いします。
はい、司法書士の広岡愛です。約3年前に山中湖村に移住して勉強していました。司法書士の試験は2回目で合格し、昨年行政書士の試験も合格しました。宅地建物取引士の試験は3年前に合格しています。2025年今年4月に富士吉田市で司法書士事務所を開業いたしました。山梨の食べ物と山中湖の気候に惹かれ、この土地で頑張りたく思っています。食べ物はと言いますと、主に柳原うどんさん、東京野生家さん、ファミリーさんに行っています。インスタグラムのアカウントもありますので、ぜひ見ていただければと思っています。インスタグラムには主に食べ物のことを書いています。
はい、ありがとうございます。先生がこんなにはっきり喋ってるのは初めて聞きました。びっくりしたんですけど今すごい、ありがとうございます。なんか新しい一面をここで見れたような気がするんですけれども、ラジオ出演は初めてですか？
はい、はい、こういうスタジオに来るのも初めてで、うん、棒読みになってしまったらすみませんと原稿に書いてきました。
はい、早速ですね、出だしがめちゃくちゃもう AI AI みたいな感じで、すごい読むの上手だなと私思ったんですけれども、今回ねラジオにゲストとしてお声掛けさせていただいたのは、実は私の顧問の司法書士をしてもらっている、お世話になっている先生なんですね。でやっぱり皆さん、私がそこまでこう結構ちゃんとしてるって言い方あれですけど、なんかここまでやっているんだなっていう方、驚きの方も多いのではないでしょうか。はい、ありがたいことにですね、理由がしっかりありまして、私もいろいろお仕事をいただく機会が増えまして、そこで一番大事なその契約っていう部分をサポートをしていただいているんですね。でやっぱりその私のインフルエンサーっていう仕事って、まだまだ正直事業としても結構不透明なジャンルであるなと、やっぱ自分自身でも感じている部分があったので、そういった面でこのようにきっちりしないといけない部分、例えばその長期契約だったりとか、あと日常でこれってどういう対応したらいいんだろうなとか、こういう契約ってした方がいいのかなとか、そういう部分だったりもいろいろ親身になって聞いていただいております。でもね、聞いている皆さん、私も以前までそうだったんですけれども、その司法書士っていう職業って一体何なんだろうって思いませんか？今日はね、せっかくご本人が来ていただいているので、直接いろいろ聞いていきたいなと思います。それでは先生、よろしくお願いします。
はい、普段はあまり関わることがないと思いますが、不動産、会社の登記や相続に関わること、成年後見などいろいろな役割がありますが、私が一番大切にしていることは町の法律家というスタンスです。 今日は司法書士の仕事の中でも2024年春から義務化された相続登記についてお話ができたらと思っています。
はい、ありがとうございます。私一番最初に確か先生に質問した内容が成年後見って何ですかっていう質問をした記憶があってそう、なんかそれがすごく印象に残ってるんですけど、今日は、まあ、その中でも相続登記、まあたまに聞くワードだと思います。自分自身もなんか正直あんまり関係ないのかなと思っちゃっていたんですけど、やっぱりそのあたりとかどうなんですか？
はい、まずは空き家問題についてのお話ですけれども、たびたびメディアに取り上げられていますよね。その原因の一つに土地建物が相続登記をされていなかったために所有者が特定できないという問題があるんです。行政も個人の財産には簡単には介入ができないので、結果的に治安の悪化を招いたり、空き家に動物が住み着いてしまったり、災害時に撤去できなかったりなど、いろいろな問題が発生しているんです。
確かにその言われてみればそうですよね。空き家などってやっぱりその私も実際に見たことがあるというか、まあ、家の近くとかにあったりとかして、結構その動物がそう住み着いちゃったりとかして、その野生動物だったりとか、そのまあ野良猫ちゃんたちとかってやっぱどうしてもそこに住み着いてしまうと、その匂いだったりとか、その衛生面的にちょっと大丈夫なのかなっていうこともどうしてもねあったりするんですよね。やっぱ道とか通ってる時に、この空き家すごいボロボロだけどなんか壊さないのかなとか思ったりすることもあるんですけど、もしかしたらこういうね理由が隠されているかもしれないってことですよね。
はい、そういったトラブルを防ぐ目的もあって相続登記が義務化されました、相続人は相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります、そういえばうちもなんて思うことがありましたら、なるべくお早めに司法書士へご相談いただけると幸いです。
確かにそうですよね。その私がちょっと無知識すぎるのかもしれないですけど、やっぱしっかりこういう法律も発令されているというかあるんですよね、まあ、知らず知らずにこのやばいことになっちゃう場合もあるんじゃないのかなと思います。これ今ちょっと聞いた感覚なんですけど、事業でやっている方ももちろんなんですけど、その一般のご家庭の方とか、まあ、普通に暮らしている方も相続って結構まあ、身近な存在だと思うので、気をつけなきゃいけないポイントなんじゃないのかなと思いました。ここで一曲お送りいたします。山口百恵でコスモス。山口百恵でコスモスをお送りしました。さて続きまして、一つ目は相続登記についてちょっと簡単にね分かりやすく触りをお話をしていただきました。続いてはさらに身近、そしてしっかり目を向けなきゃいけないお話だなと思うんですけれども、ぜひ説明をお願いします。
はい、次のお話は労働問題についてです。ここ数年で働き方が多様化しているので、特に個人で事業をなさっている方々の権利の確立については過渡期だと思っています。そういった時期には必ずと言っていいほど個人の権利の侵害という問題が発生しやすくなるんですよね。
そうですよね。やっぱりその私たちのような個人事業主だったりとか、まあ、フリーランスっていう立場で働いている人たちが特にそうなんじゃないのかなと思うんですけど、少し前になんかフリーランス法っていうのもなんか発令されたなというイメージがあります。まあ、本当にイメージぐらいなので、やっぱりしっかり情報を掴んでいかないと、なんかやっぱ自分自身の身というか、こう生活の中に生かすことってできないなって思いました。私のその実体験になってしまうんですけど、まあ、無知識ということが原因で、まあ、うまく、まあ、丸め込まれてしまうという言い方あれですけど、その自分が不当な立場だったということに気づけてないっていうことが結構あるんじゃないのかなと思います。実際に私もね何回か経験があって、もう今思い出すだけで、うわちゃんと知っておけばよかったなっていう、そういった後悔がめちゃくちゃありますね。
そうなんです。不利な契約や過度な要求を防ぐために、私ができることは契約内容のご相談や契約書の作成です。自由に働くことができる、その権利をしっかりと守っていきたいと思っているんです。
まさにですね、今私がそのお願いしているというか、お世話になっていることです。本当になんか皆さんにね、しっかり フリーランスとか個人事業主ってなんかやっぱりそのなかなか最初仕事を取るのが難しかったりだったりとか、まあ、働き方を確立するのに慣れてないっていうこともあるかなと思うんですけれども、だからこその最初のうちにこういうしっかりその自分の身を守る法律っていうところとか、あの自分がもう相手に対してその失礼がないようにしっかりこういうところってやっておいた方が私いいなって、あの経験上にすごく思います。まあ、特にですね、どんな人ともそうなんですけど、まあ、自分が大切にしたいご縁だったりとかはこういう必ず書面っていうのはすごく必要な存在だなっていうのを思いました。ちなみに先生、この放送聞いていて、あの少しでもその先生の話聞いてみたいとか、もしくはまあちょっとこういう相談したいなとかっていう方はどんな感じにすればいいでしょうか？
はい、まずは山梨県司法書士会のホームページを検索してみてください。そのホームページにいろいろな情報が載っています。司法書士会の電話番号に司法書士広岡愛の連絡先を教えてくださいと聞いていただいても大丈夫です。私の事務所の連絡先は富士吉田市辰ヶ丘 1-4-25 です。市民会館のすぐ近くです。電話番号は 0555-25-6859 です。
はい、ありがとうございます。こうしてね、先生しっかり事務所も構えてらっしゃるので、気軽にね、あの相談とか行けるのかなと思います。まあ、あの先生、女性に寄り添った少し話しにくいプライベートな内容とかも含めた相談も対応しているそうです。ここ川口小町を含むあの山梨県の郡内エリアにはね、数少ない女性の司法書士さんなんですよね、実は。なので皆さんの生活の中に、あ、身近な困ったなとか、あのこれあんまりちょっと人に相談しにくいなとか、法律関係だったりとか、あのいろいろ親身になって相談対応してくれると思います。気になる方はぜひお問い合わせをしてみてください。もう一度ご連絡先共有します。住所は富士吉田市辰ヶ丘 1-4-25 市民会館のすぐ近くです。電話番号は 0555-25-6859 0555-25-6859 です。ネットからはあの山梨県の司法書士会のホームページを検索をしてみてください。事務所にお伺いしたい際は事前にご連絡した方がいいですよね。
あ、そうですね、はい、はい、あの事前にご予約いただけますとありがたいです。
はい、わかりました。しっかりね、秘密とかも厳守してくださるので、あのそのあたりはご安心ください。はい、ということでもうそろそろお時間となりました。そして最後、今後私の目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのためには今 SNS のフォロワーさんを増やすために更新を頑張っています。詳しくは X、 インスタグラムは @yamamomo0211、 YouTube は山梨スペースひらがなでももチャンネルで検索をよろしくお願いします。もちろん、ももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽にやまもも0211 @gmail.com もしくは SNS のメッセージまでお願いいたします。さて先生もね、あのインスタグラムやっているので、気になる方はあの私のアカウントからも飛べます。主にめちゃくちゃご飯が流れてくるので、お腹空いてると気に入らないようにしてください。それでは、今回は広岡愛さんをゲストにご招待し、30分間お話をさせていただきました。それでは最後にリクエスト曲をよろしくお願いします。
はい、ひとりごつです。